今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の13章1節から20節です。ヨハネによる福音書の13章1節から20節、はじめに5節までをお読みいたします。さて過ぎ越しの祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。アメン。お祈りいたします。愛するイエス様、世に残る私たちのためにもろもろの困難があり、またその中において罪と戦い、サタンと戦いつつ、あなたの御働きをなすべく弟子たちにあなたは愛を残すところなく示され、自ら上着を脱がれ、しもべの姿を取り、それも奴隷の一番低い仕事の姿を捉えて弟子たち一人一人の足を洗われたことを感謝いたします。あなたが私たちの足をも洗ってくださり、私たちが世において汚れを受けるとき、それを拭い清め、自ら奴隷としてしもべとして働かれました。それゆえ私たちもその姿に習い、私たちも互いに足を洗い合う者として、また互いに使い合う者としての立ち並みを私たちにも宗教を教えてください。語るしもべの唇を清め、預かる一人一人の耳を清め、あなたの命そのものを今日もしっかりといただき尽くすことができますように、どうか主はあなたが導いてください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。春のこの時期になるとですね、イエスさんの復活イースターが近づいてまいります。今年はですね4月の5日がイースター でそれで今月の最後の手術3月の29日がシュロの手術になるんですけども、でその主の受難にあたってですね、その十字架の前にイエス様がいかに弟子たちに対して宴を設けられ、また敵の前で宴を設けられたかということについて、前回はですねヨハネ12章、ベタニアのマリアが高価なナルドの行為を割ってイエス様に注ぎ尽くしてイエス様の前に宴会を設けたところを見ましたけれども、今回その次の13章、前回はその過ぎ越しの祭りの6日前でしたが、今回はその過ぎ越しの祭りのその日の出来事について見ていきたいと思います。このヨハネの13章から18章に至るのはずっとですね、この長いそのイエス様の最後の晩餐の場面が続きます。でこの中において、マリアは本当にイエス様の葬儀のために整えをした。でその6日後、今度はイエス様ご自身がですね弟子たちの足を洗われます。前回はマリアがイエス様の、ね、足を香油でもって拭われましたけれども、今回イエス様がですね、足を洗われます。13章の一節見ますと、過ぎ越しの祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。 愛、アガペの愛です。捧げ尽くす愛。もう何の、何の損得感情抜きの愛ですね。アガペの愛。それを残るところなく示された。この残るところなく、ギリシャ語ではテロスという言葉、これですね、極限まで、あるいは徹底的に、完全にという意味があります。もうテロス、ね、徹底的な愛。ちなみに去年ね、テテレスタイという言葉、完了した、十字架上の言葉を学びましたけども、完全に完了する、ね、そのテテレスタイの、親戚のような言葉ですね、テロスという言葉、極限まで徹底的に完全にイエス様は愛を示されました。弟子たちはこの世に残る。でもイエス様はもうじき、もう肉体においてはイエス様は弟子たちから離れていかなくてはならない。確かに今、私たちイエス様と共におられ言います。弟子たちもこの十字架の後、復活の後、イエス様の昇天の後、見よ、私はいつもあなた方と共にいると言われましたけれども、でも面と目を向かって肉体を持って、共に肉体の活動を持って活動を弟子たちと共にいられるのはもう、本当に最後が迫ってきております。もう時間がないんです。そこで肉体においてイエス様は愛を余すところなく示されるゆえに足を洗われたんですね。本当に私たちも肉体において一緒にいる間にしかできないということがあります。そしてしなくてはならない、示さなくてはならない愛というものがあります。イエス様はその模範を示されて、弟子たちの足を一人一人洗われました。12人います。本当に私も、一人一人の名前を名指しして祈ると、それなりに時間がかかるんですけども、ですからこの時それなりに時間がかかったでしょうね。一人一人のところにたらいを持って行って、イエスさん腰をかがめて足を洗ってその足を拭われた。その、時間結構かかったと思います。でもイエスさん本当に一人一人の足を、よくぞ今までこの3年半一緒に寝食を共にして私と共に働いてくれた。時にイエス様を怒らせることを、イエス様を、我慢させるようなこともありました。弟子たちが本当に不信仰なところを見て、いつまで私はあなたに我慢していなくてはならないでしょうかとまで言われたこともあった。でもそれでもついてきてくれた。本当に愛おしむ心を持って一人一人、足を洗って拭われたでしょう。ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、イスカリオとユダもその中におります。でも本当にこれから彼らは、彼らとイエス様肉体においては離れ離れになる。もうすぐこの世の肉体をイエス様は離れますけれども、でも弟子たちはまだこの世にしばし残って、患難があり、また罪の時が刺さっている肉体にとどまってしばしこの世でイエス様の働きをしなくてはならない。この後イエス様は悪しき者たちの手に渡されます。そして十字架につけられます。弟子たちはちりぢりにバラバラにされて、ある者は裏切る、ある者はイエス様を知らないと三度言う。 そして十字架にかけられた後、イエス様は復活されて再びこの弟子たちのところに戻ってくる。そして弟子たちは聖霊がやがて与えられて、ペンテコステにおいて聖霊が与えられて、そしてイエス様の使徒として今度働きます。イエス様は、肉体によってはもはやその時は一緒にいることはせず、もう霊において天において共にいてくださる。そして弟子たちは聖霊満たされて働き人として世に出て行き、世界に出て行き働く。ある人には殉教が定められております。ある生徒には、本当に患難が待ち受けております。それを弟子たちは、この時最後の晩餐の場面においてはまだ知る由もありません。この後に及んでまだ弟子たちは誰が一番偉いか、そういうことを論議しているような、本当に霊的に問わされた弟子たちだったんですけども、でもイエス様はご存知ですよ。これから弟子たちはこのようになっていく。世においては患難がありますけれども、でもイエス様はそんな弟子たちのために今までもう本当に不完全ながら
無知ながらでもイエス様は弟子たちよくぞついてきてくれた。そしてこれから諸々の働きをしなくてはならないこの足、今まで一緒に歩んできてくれた足、そしてこれからあるものは殉教へと、あるものは観覧へと、あるものは全世界へと出ていくこの足、本当にイエス様はその足を一つ一つを丹念に愛情を込めて、ね、洗ってくださったんですね。そういう思いでですから、本当にイエス様は愛を究極までに示されたんです。愛を余すところなく完全に示されたんです。そして今イエス様は皆さん一人一人をも愛を完全に究極にまで注がれております。テロスに至るまでの完全なる徹底的なるアガペ、注ぎ尽くす愛でもってイエス様は皆さん一人一人を愛されたがゆえに、皆さん一人一人の、ね、足を洗ってくださるんです。ここにおいてですね、ペテロは自分の番にイエス様が来た時こういうふうに言うんですね。 6節以降です。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。アメン。確かにペテロこの時ですね、わからないんです。でも後になってわかるようになるでしょう。ペテロこの後イエス様を三度知らないと言って呪いをかけてまで誓う。でもその後イエス様が復活以降、イエス様にあなたは私を愛しますかと三度声をかけられて、はい、しよう、私はあなたが愛することはあなたがご存知ですと。そしてその後ペテロは十二弟子の筆頭なる存在となってペンテコステを迎え、そして全世界で出て行き福音を伝え、ペテロは後にあの皇帝ネロの迫害の時、ローマから離れていくところを、まあ、伝説によるとイエス様がローマへと向かうところに出会って、主よ、どこへ行かないですか？イエス様に声かけられ、イエス様にはペテロ、あなたがローマから出て行くのであるならば、私の愛された生徒たちのところから行くのであるならば、私はもう一度ローマにある生徒たちのところへ行って私が十字架にかかろうとペトロに迫り、そしてペトロはローマへと向かい、ローマの迫害を受けている生徒たちと共に会って、そしてペトロは逆さ十字架に貼り付けになるんですね。ペテロはその時まだ分かりませんでしたが、でもイエス様が一人一人の足を洗ってくださったこと、でも本当にローマの迫害されている生徒たちのところに行って彼らに霊的養いを受ける時、いや与える時、本当に足を洗うということ、これを彼はもう本当に十分に、ああイエス様あの時足を洗ってくださったことを今私もしている、まさしくイエス様その模範を示されたのだなとペテロは後に思ったことでしょうね。ペテロはこの時イエス様に言います。決して私の足をお洗いにならないでください。でもイエス様は答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。イエス様に足を洗わなければ何の関係もなくなってしまう。イエス様は言います、ね、沐浴したものは足以外は洗う必要がない、全身清い、あなた方は清いのですが皆がそうではありません。この時皆がそうではないと言われたのは、イエス様ご自分を裏切るものを知っておられたからです。イスカリオテユダの心の中にまだイエス様を裏切ろうとする心があるということをイエス様はご存知でした。だからこの時あなた方は清いですか、皆がそうではないという言葉をユダは聞いた時、もう本当に悔い改めるべきでしたけれども、でもあくまでその思いを心を拭い去りませんでした。シモン・ペテロはこの時もう主は私の足だけじゃなく手も頭も洗ってくださいって言うんですが、でもその必要はないんですね。足だけ イエス様を清めればいいんです。私たちはイエス様の御言葉の水の洗いでもって洗われました。イエス様の血潮でもって洗い清められました。ですから聖徒とされたんです。神の子とされたんです。清いのですけれども、でも私たちのこの肉体には相変わらず罪の棘が刺さっております。そして世を、罪の飲み食いをする世の中を歩き回るとき、どうしても足には汚れを受けてしまいます。思いに汚れを受けてしまいます。だから都度イエス様に現れる必要があるんです。イエス様が私たちのところに都度、来てくださって、そして関わってくださる必要があるんです、もう、去年2014年イエス様と十分かかったから2015年はもうしばらくいいわ、そうではないんです。日々汚れを受けるんです。私たち今年に入ってからも本当に歴史の中において汚れを受けましたけれども、でも都度イエス様に現れる必要がある。だからペトロが足を洗わないでください言った時、イエス様が答えたのは、もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありませんと言われたんです。ですから本当に私たちは日々イエス様に、本当にイエス様汚れを受けました、洗ってください、そのように本当に申し上げ述べる必要があり、そ都度イエス様は洗ってくださるんですね。本当に主は麗しい親しい方です。でイエス様が足を洗った相手の中には当然ユダもおりました。イエス様はどういう思いでユダのところに行って足を、洗ったでしょうね。皆さんは本当にユダのような人間のところに、もう自分のことを裏切るということをもうあらかじめ知っている相手、しかも生徒の尊い捧げ物にもうお物を塗ったような、あのマリアの尊い捧げ物に、これは300デナリ売ればよかったのに、したら懐の私の懐にそれを入れられる、そのように思っていたユダ、それを知っていたイエス様、そんなユダのようなもののところに皆さん行って足を洗えるでしょうかね。イエス様はなんでユダの足を洗ったか、これ当てつきではないんですね。イエス様は何で足を洗われたか、それは一説にある通り、その愛をアガペを残るところなく示されたゆえです。そうです、ユダにも同じアガペの愛を注いでおられたんです。イエス様ユダに良くなってほしいと、そんなサタンに心を奪われていたら、その後どんなことになるか、どんなひどい永遠が待っているか。イエス様は人の子を裏切るようなものは生まれてこなかった方が良かったのである、生まれてこない方が良かったほどの永遠、地獄、死にたくても死なないような、そういうひどい永遠、そこに行ってほしくないから、イエス様は世を愛されたのは一人として滅びることなく永遠の命を持ってほしいから、だからイエス様はご自身を捧げられたんです。ユダも含めて、世の、ユダのような罪人全て含めて愛されて、誰一人として滅びることなく永遠の命に入ってほしいから、だからイエス様ユダの足を拭われた時、本当に立ち直ってほしい、そんな思いを捨て去ってほしいと、願いつつ足を洗い拭われたことでしょう。ユダ、もう本当にこんな尊いイエス様のこの高貴な聖なる立ち居振る舞い、それをされた時にもうその心を捨て去って、悔い改めて、ああ自分はなんと汚い心を持ってたんだ、自分はなんて、尊いお方を売ろうとしてるんだ、そういう思いに駆られて裏切る思いをこの時に抜き去っていればよかったんですけど、でも相変わらずユダはですね、心を固くなに、そんななんだこんな、そういうふうに思っていたんでしょうかね。とにかくユダは裏切ろうとする思いを捨てませんでした。でもイエス様はユダに良くなってほしかったんです。清められてほしかった。でも人の自由意志をですね、イエス様は強制的に、しないんですね。ユダお前の心は知ってるぞとか、そういうことを言わず、あくまで尊い趣を持って、聖なる趣を持って、ユダさえもアガペの愛で愛されて足を洗われたんです。 私たちはこのような品性を持っていないでしょう。イエス様ほどの愛を私たちは持っていないかもしれません。ユダのようなものを前にしたら、お前の企み知ってるぞって真っ先に言いたい。でもイエス様はそれをされませんでした。イエス様は12節以降をお読みします。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席についてからに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように私はあなた方に模範を示したのです。アメン。イエス様がこのようにされたからには、本当に私たちもそのイエス様の示された模範に倣い、互いの足を洗い合い、またいかに敵のようなものである、その前にしてもイエス様が敵の前でささやかな弟子たちのお別れの最後の前の宴会を設けられたように、本当に敵を前にして足を洗うというおもてなし、宴会はおもてなしですね。イエス様は弟子たちのためにおもてなしをされた、宴会を設けられたように、私たちも敵を前にしても宴を設けるべきです。それが完全にできないかもしれない、でもイエス様に習うのであるならば、それを行うときに私たちは祝福を受けます。16節以降、誠に誠にあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。確かに私たちは主人イエス様に、到底勝るものではないですね。このアガペ、この徹底的な示された愛、これに勝るものではありませんけれど、17節、あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。アメン。確かに完璧ではないことを私たちは知っている、でもそれでもなおイエス様に習い、イエス様の行いを行うのであるのであるならば、その時に皆さんは祝福を受けるんです。イエス様ほどのこの完璧な注ぎ尽くす愛を持っていないとしても、でもそれでも皆さんがそれに習い、主人イエス様に見習って愛を注ぐ行いをするとき、皆さんも祝福を受けるんです。イエス様はそうして足を洗えたんです。弟子たち、これから十字架と死を、そして復活、それまで残る生徒もおり、残らない生徒も、弟子もいる。ユダ、確かにまだこの時は残る可能性を秘めておりました。その汚れた思いを捨て去ってイエス様の愛に習うならば、イエス様のに使わされたものとして歩むならば、まだユダは死ぬということなく、復活後のペンテコステを受ける可能性をまだこの時は秘めておりました。今皆さんも秘めております。皆さんもしっかりとイエス様につながって、そして聖霊を受けて主の働き人として歩もう、その気に、その気持ちで歩むならば、皆さんもしっかりと聖霊を受けて主の働き人として、全世界とは言わず、もう行く先々、職場、もう誰か家庭、皆さんの家族使わされて、その伝える働き人となることができます。そのためにイエス様は皆さんのために縁を設けてくださり、皆さんの足を洗ってくださいます。どうか皆さんは主に洗い清められて、そしてこのイエス様の品性、イエス様のご性質をもうほんの少しでも習うものとして、イエス様の確かめを身につけて、そして人々の足を、互いに洗い合って、愛を示し合って、そして聖霊をいただいて主の働き人として出ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
これで皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。主に足を洗っていただきましょう。そして皆さんもイエス様に習い、互いの足を洗い合う者としての決心をし、出ていて福音を伝える者として、また行く先々においてイエス様を伝える者としての立ち上がりを身につけることを、それを今主に願い求め祈る時をしばし持ちたいと思います。
足を洗って拭いてください。本当に私たちの足は汚れて、主よ、その愛き渡るとき、本当に思いによっても汚れを見てしまいました。それでもイエス様、あなた私たちのために足を洗ってくださったことを感謝します。本当に私たち自身も互いの足を洗い合う、私たちの足を見つけることができますように、どうか助けてください。汚れた心を持って主よ、しっかりあなたのご聖書をもっと見つけていきますように。主よ、あなたが全てをご存知です。あなたが全てをご存知です。その上で私は本当に学ぶことができます。どうかあなたの愛である品性を、あなたのたしなみたちふうまにもっともっと見つけさせてください。そしてあなたの道を歩いていき、清められたまにいますので、
夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。アーメン。私たちの夫であられるイエス様、あなたがご自分の体を、妻を、教会をご自身の体として愛されて、御言葉の水の洗いをもって清め、シミやシワやそのいった類の一切ない清い傷なき者としての栄光の教会を立たせるために、足を洗い拭い清めてくださったことを感謝いたします。今私たちは清められた者として、生徒としての道を歩みたいと願います。主よ、私たちの中のイスカリオテユダの性質を、主よ、本当に私たち自身捨て去るものでありますように、イエス様のそのご性質に逆らって立つあらゆる死を、罪、汚れを、死を洗い拭い清められた者として、あなたに仕える者としての他者身を得させ、キリストに習う者として弟子たちの死を、互いの足を洗い合い、愛し合い、拭い合い、清め合うものでありますように。もし誰か兄弟姉妹が汚れを受けているならば、御言葉の水の洗いでもって清める他者身を身につけさせてください。そして私たち自身、清められた者として、傷なき者として、あなたの定められた死を、人として、弟子としての道を歩ませてください。ある者は困難が待ち受けているでしょうか、ある者は殉教が待ち受けているでしょうか、死を、それは分かりません。しかしあなたの道を最後まで、終わりの時至るまで歩ませ、清く整えてくださいますように。どうかこのアートの愛された生徒たち一人一人、地上でもって清め、水の御言葉の水の洗いでもって清め、聖なるものとして取らせてくださいますように。主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。
先週はですね、マリアが惜しみなく主の前に、主の足に注ぐ場面でしたよね。で、主は、マリアは最後に主に宴会を求めて、主が私たちのために国王だったその足に一番尊いものを注ぎ、そして自分の冠である髪の毛を持って主の足を拭い取りましたよね。で、それに対して主は弟子たちの足を、すごいと思いません、ね、で、イエス様が私たちの足を洗ってくださっているんですけれど、水で洗ってくださり、言葉の御言葉の洗いで洗ってくださり、血潮で洗ってくださっているんですね。だからこの洗われるということを考えたときに、今日の画面を見ると弟子たちはただ座って足出しただけなんですよ。だから罪の許しというのは何かって言ったら、私たちは主が洗ってくださることを信じて罪を差し出す、罪たるものを主の前に差し出す、主がしたいようにさせる。主は罪を許したいんです。だから自分でね、もう自ら全部用意して、そして足だけ出せ、それでもうくまなく全部愛を持って余すとこなく最後まで一滴も残らず愛してくださるということは、私たちが悔いるときに主は私たちを余すとこなく愛してくださる、極限まで愛してくださる、最後まで愛してくださるということなんですね。だから許されるために私たちは悔いるじゃないですか。その時がどういう時かって言ったら、まだ主にもう極限まで愛される時なんですよ。でよく考えたら、主は私たちをどうやって愛してくださったか、自分の命を差し出して愛してくださったんですね。だから悔いる時は許される時間であり、極限まで主に愛される時間であり、余すとこなく主の愛が注がれる時間でありということを考えると、悔いる時ってすごく幸いですよ ね、幸いですよね。で、まだこのメッセージの中で今日、具体的にまだここではこう語られてないところが多分あると思うんですけれど、イエス様のこの足を洗う時に、弟子たちがこれから自分がいないこの地上において信仰だけを支えにしてどのような歩みをしていくかをよく知っておられた。弟子たち自身は分からないんですよ、自分の歩み。でも主は知っておられた。あるものはね、牢に打ち込まれ、あるものは殉教するためにね、出て行き、でもイエス様、復活されたイエス様に会って息吹が射かれた弟子は一人もね、失敗する弟子がいないんです。息吹がなかった時、イエス様と一緒にね、寝起きしながらその主がそばにいたのに失敗したんですよ。でもイエス様が十字架の上でその罪のためにその死に自分自身を明け渡した後、イエス様がふって息吹いた息吹は違うものだったんですよ。ずっとイエス様は人の子として御言葉語られていたんですよね。でもイエス様が十字架を得て、それで栄光の体になられて、すべての膝がかがまなければならないお方になった時に、主が いぶいたものは別物だったんですよ。だからイエス様がいる時は失敗したんですよ。弟子たちじりじりバラバラ逃げていて、ね、あるものは裏切って主を売り飛ばし、あるものは知りません、存じません、ね、そういうふうにしてということだったんですけれど、十字架を得て復活されたイエス様が一人一人に会った時にまず最初にやったのが息吹を息吹いたんですよ。だからこの息吹どういうものがどれだけ大切なものか、この息吹が息吹えた弟子は一人も失敗した人がいないんです、ね、だからこの呼吸をする、キリストにあって息吹えたその呼吸をする、それでキリストに敵対するものは吐き出す、キリストが喜ぶものはそれを吸い込む、ね、で吸い込む時に主が私たちのために息吹いてくださった息吹として吸い込むんです。ただ吸い込むんじゃなくて、そうすると私たちはあの時に主が私たちに息吹いてくださったその息吹をそのまま私たちは吸い込むことができるんですね。なぜかというと信仰が私たちを保証してくださるからですよ。皆さんが、教会通いをもう本当にね何十年したとしても信仰なく、ね、ただ教会通いだけをしてたら主と会えません、ね、だから、人がねよく失敗する人の特徴というのは何かって言ったらね、今日も御言葉にあったのが獅子を水と言葉の洗いって書いてあったんですよね。獅子をだけを頼る人っていうのは、ね、よく失敗するんですよ。なぜかというと御言葉があれば道しるべになってるんですよ。御言葉がこれやっちゃいけないよ、これはやってください。でこの御言葉がない人っていうのは獅子をだけを頼っているから、いつもごめんなさい許してくださいの信仰に至るしかない。わかります？御言葉があればやっていいこととかやって悪いことがパッと見た時にあこれは言葉にこう書いてあるからやめる、やっちゃいけない、それで迷ったり躊躇したり、ね、そういう違いが持っていますよね。で御言葉がない人っていうのはいつも自分の感覚に頼ってそのまんま心の赴くまんまにスッとやっちゃうということで、いつも失敗をするからごめんなさい許してくださいばっかりの信仰なんです。だから私たちは主が今日教えてくださった通り御言葉、ね、これが絶対必要なんですよ。御言葉の洗い、それがあればなすべきこととなさぬべきことを御言葉を教えてくれる、そして犯してしまった罪に対しては許してくださいというこの許しの印である獅子が必要ですよね。でこの許しの必要でこう記してある知識をというのを皆様も明確に覚えてほしいことがあるんです。どういうことかって言ったら、私たちが主に対して許してくださいと悔いた時っていうのは、主はそれを許してくださるために地上に来てくださったお方ですから 100% 許してくださいます。許していただいた罪に対しては主のどういう恵みが与えられるかって言ったら、悔いていない、許されていない罪に対しては災いがつきものなんですよ。それで災いを起こすこと、ね、悪魔が起こしてもそれをもうそのほったらかしの状態なんですよ。でも許してください、悪魔は権利を持ってるんですね。私が罪を犯した時に罪に対して災いを、ね、で権利を持っているということなんですけど、でも許してくださいって悔いてしまった罪に対しては権利なしなんですよ、ね、許すというご判決が、だからそうするとどうなるかって言ったら、災いだとかそういうものを起こす権利がない状態になっちゃうんですね。でどうなってるかって言ったら、杉越、ね、杉越のこの恵みが私のものになる、ね、許していただいたものというのは、災いというものが来た時に、あ、師匠がある、許しの印、師匠でしょ、師匠があるでしょ、師匠がある、杉越、これが絶対にあるから、許していただいたことは必ず信じてください。そして、 本当に許されたものとして得たその権利そのものを絶対に皆さん不信仰によって手放すようなことがありませんよ。許していただいたこと、それはもう罪が、ね、私にもたらすその災いが絶対に私にはもうできない。で、世の中においても裁判でもう判決が下されたものというのはひっくり返すことはできないじゃないですか、ね、主の御国はもっとなんです。主の御国は本当なんです。だからすいません、ごめんなさいして許していただいたこと、その時は一つプラスして、あ、このこと私は悔いてしまったから、このことによる災いは私には及ばない、過ぎ越しの事象が私にはある、これを必ず皆さんは覚えて信じてください。これが主がね、私たちに、あなたに私が現わなかったら私とあなたは関わりがないっていうことを書いてあるんだけど、どういうことかしたら許しにも関わりがない、ね、そして災いを、ね、それを過ぎ越すことにも関わりがなくなっちゃう、ね、天国を相続することも関わりがなくなっちゃう、父なる神様の子になることも関わりがなくなっちゃう、ね、だからこの洗うということ、これは足を出さなきゃいけなかったでしょ、あとは全部主が全部してくれたじゃないですか。だから皆さんがこの悔いることに苦痛を覚えてはいる。もう悔いて許していただいて災いとはもう縁を切る、そういう覚悟を持って悔いること、これが主が喜ぶ信仰なんですね。こうすればこうしてくださるっていうのはもう主がしてくださるために来たんですよ。それをしっかりと信じる信仰によって、その恩恵にしっかりと預かるということが今日の御言葉のこのテーマなんです。イエス様は私たち一人一人の歩み、その足を知っておられますよ。私たちは知りません、これから私たちはどんな歩みをしていくのか。でも主は知っておられるから、その歩み、そのことをくまなくできますようにってイエス様は洗ってください、洗ってくださっている、ね、慈しみを持って愛を持って洗ってくださっているということですので、いつもイエス様にね、足を洗うことを本当に喜んで、今日も洗ってもらう、ね、喜んで本当に足を差し出して、で、清めていただいて、そして主の皆の恩恵に預かる私と皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。